ボンジュール高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンブーブーちゃんだよ。
こんなちょっとくだらなすぎて笑っちゃって、あずちゃんとぷっちゃんと授業で教えない話始まりました。すみません、くだらなすぎて笑っちゃって。この番組はフランス語教師2人がですね、さてぷっちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
はい、ダーマの神殿で賢者になりたいと神官に話したら 即却下されてしまったアズニャンの気持ちに、まあ、なって頑張ってみましょう。
最初の面白かったんだけど、なんか噛んだな。まあいいです
ね。噛んだね。ちょっとメモ書きがちょっと汚すぎて噛んじゃったね。
いや、すみません、メモ用意してらっしゃるんだと。僕ら毎回ちょっと遠隔でやってるんですよ。なので別にブーちゃんを目の前に、これ前ちょっと勘違いされてずっとブーちゃんを目の前にしてやってるって思われてたんですよ。
あ、そうなんだ。
チャンス、遠隔でやってるんですよ。だからもうお互いに本当に適当なんですね。もう何の台本もないし、
顔も見てないし、
これ顔見てないし、こんな感じで今日話そうねっつって終わりなんで、でブーちゃんがね、だから今その毎回の今日はどんな感じでいきましょうかっていう時にメモ書き用意してるって今日初めて知って。
いや、してない時もあるんですよ。
いや、まあまあいいんですけど、まあ、だから地道な努力をされてるんだなっていうことを本当にね、心より御礼申し上げる今日この頃でございますが、
はい。
ねえ、まあまあ6月も終わりなんですけど、
暑くなりました。
いや、暑い、今日ね、まあ、ちょっと出かけてきたんだけど、すっごい暑かったね、もうなんか。まあ、京都競馬場にね、家族と一緒に行って、うちの、子供、動物が好きとかね、馬が好きとか言うから。
で、馬見に行った。子供が三連単とかってなんか言ってたんでしょ？
うち、それ、ギャグじゃなくて、本当にそんな子です、うちの長男は。
でね、だってあれでしょ、いつも格変とか好きだもんね。
格変っていうか、なんかね、今日はまあ、フランスもね、やっぱ競馬もフランス文化なんで、うん、まあ、今度そのうちね、語ることがあるかなっても思いますけど、はい、うちの子供本当競馬が好きで、で、うん、今日なんかね、上3つ当てたのよ。ただ彼それをね、三連複じゃなくてね、なんかね、まあ、息子が言ったやつをなんかちょっと記念に、まあ、買おうかなぐらいの、
は、まあ、するんだけど、アズニャが買ったんですよね。
まあ、もちろん子供買えないから。まあ、言ったやつにじゃあちょっとマークして、ね、でそれをなんか上から、3つね、当てたんですよ。
はいはいはい、
だから、それ専用のやつを買ってたらそれなりのもんだったかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。
ま
あ、
だからその1等につき1位から3位までどこに入ってもいいっていう副賞っていうね、やつがあるんですよ。は
い、その副賞は関係ないってことか。
あ、そうそう、その副賞で
3位から3位の。
そうなのね、3等全部当てて。ってことは、3連複っていう買い方があるんだけど、まあ、同じものを当てるにしても、そっちでやってたら、うん、ひょっとしたらなんかすごいことがあったんじゃないのかなって気はするんだけど、まあ、本当、ね、500円が出てきて終わりみたいな感じです。そういうかけ方じゃないからね。記念に、じゃあ記念にね、ぐらいの感じなんで、僕自身はもうなんか、そういう、なんか馬券買うとか本当に苦手な人間なんで、もうね、次男がまだ保育園なんで、わー、お馬さん早いねって言ってるような、そういうね、ただ本当動物として、見に行くのは好きなんだけど、なんかうちの子供はそういう勝敗とか、結構気になるみたいで、また勝率もいいですね。これが来るって言ったのは当たりますね、うちの子供ね。
そんな若い時からなんかビギナーズラックをこう引いても、困りますよね。
いや、それが ビギナーズラックじゃなくて、きちんとデータ見て、あとパドックのその馬の様子見て決める。
本当に小学生か。
いや、本当だから根拠がある決め方してるんですよ。
ああ。
まあだから、まあそのうちね、また競馬界っていうので、まあ少しね、まあ僕もあんま詳しくないですけども。ね、その、まあ、パリのロンシャン競馬場とかのね、その凱旋門賞とかそういう話ができればなと思うんですけど、うん、今日は、まあ、34回目フランス語、フランス、かっこフランス語圏っていう、感じなんですけれども、まあ、フランスの土地やら、町やら、まあ、あるいはそのフランス語圏とか、ね、フランス語を使われている、まあ、広い地域で、まあ、何かね、僕らの経験にあるようなところを話していこうかなっていう、まあ、そんな回なんですけども、今日はちょっとね、はい、 ブーちゃんと今日何の話しよっかなって言ったらさ、ブーちゃんがなんかスイスってチラッと言って、スイスって行ったことあるの？
ありますよ。ただ、
うんうん、
だから1998年かな。ほら、今から25年ぐらい前ですか。
僕はかすった、行ったかどうかっていうと行ってます。で、その地を踏んでるんですけども、まあ、後から最初に言おうか、だから僕はその、ブザンソンっていう町に留学をしてたんだけど、はい、これが皆さんの、これね、小学生、保育園、幼稚園でも知っているフランス語がございまして、
うん、
ジュラキってやつです。
ジュラキ、
白亜紀とかの、ジュラキってやつ、うん、ジュラってあれフランス語って言っていいのあれ、
うん、
フランスのジュラ山脈っていうのがあるんですよ。
ジュラ山脈、はいはい、
あの辺にそのブザンソンって町があって、そのジュラ山脈からこうドゥーン川っていうのが流れてるんですよ。
はい、
うん、でまあそれがブザンソンをきれいに取り囲んでるんだけど、なんかそのドゥーン川をこうなんか登っていくみたいなツアーをその研修中にやったんですよ。
はいはい、
でそしたらさ、なんかそのドゥーン川登っていった先が本当にスイスとの国境を越えるっていう、なんかそういう、
そうなんだ、
たったそれだけのイベント。滝とかってなんかね、昔こう密輸で使われてた道らしいんだけど、うん、なんかそこにこう細い道をこう入ってって、こうなんかバトムッシュ、船で少し遡っていって、で、まあちょこってこう、歩いてっていうことだから、スイスの地を踏んではいるんだけど、ただ、過去に密輸商人が通った道を通ったことがさ、果たしてスイスに入ったと言えるのかどうかというと、非常に微妙な、まあ。
反抗はしてないってことですよね。
そう、まあ、ただ印象にあるのはさ、スイスの方に向かっていくと、家が、フランス圏ね、フランスの方ね、家がどんどんでかくなっていって、
うん、
話によると、なんかそのフランス人たちは、なんかスイスに行って、稼いでフランスに戻ってきて
くれたと。
この辺もしブーちゃん、なんかこの事情が分かるんであれば、僕なんかまあまあ、一応答えは知ってるんだけども、ちょっとこの辺からブーちゃんのその体験記みたいなのを聞ければなと思います。
まあ、うん、僕だから、その1998年に、リヨンに留学してて、いつだったのかな、ちょっと時期ももう本当に忘れちゃったんだけども、うん、まあやっぱりほら、どうしても、まあ、フランスをいろいろ、まあ、1年間行ったからさ、フランスいろいろ回るっていうのと、うん、
はいはい、
まあ、あとこれはフランス語圏じゃないけど、うん、イギリスの、まあ、ロンドンとかイギリスにこう回って、
はいはいはい、
まあ、ちょっと遊んだりとかしてて、
うん、
で、まあ、あと行くのが、まあ、ブリュッセルとジュネーブだなと思ってたんですよ。
ベルギーとスイスだよね。
うん、まあ、そのフランス語圏という形でね。うん、で、先にまあちょっとスイスのジュネーブの方が近いから。
リヨンからだったらそんなに遠くないよね、まあ、確かに。うん、
リヨンからだったらね、ちょっとはっきりとした記憶忘れたんですけど、2時間半ぐらいじゃなかったかな、うん、多分、うん、まあそれぐらいで行けたんですね、確か、
はいはいはい、
そんなに遠くはなかった記憶があります、うん、まあ2時間半でもね、人によって遠いと思う人もいるかもしれない、うん、まあ、
はいはいはい、
うん、思ったよりこう近かったかなって感じでね、
うん、
でほらなんかブリュッス、ジュネーブってさ、
うん、
なんか噴水がひょーっとか上がってるイメージありません？
うん、ジュネーブね、
うん、大噴水っていうのがあるんですけど、うんうん、やっぱあれ見た時に、あ、本当に俺ブリュッセル来た、ブリュッセル、ジュネーブ来たんだと思いましたよね。
シュパーンってやつだよね、ジュネーブの大噴水ね、
うん、ジュネーブね。で、まあそのジュネーブってなんで有名かっていうと、まあ、そもそもスイスって何語話してるか知ってます？
うん、だから4カ国語って、ね、
そうなんです、
うん、
で首都はベルンっていうところで、
うん、
これドイツ語圏なんですね。
はいはいはい、
うん、はい、でまあ広さとしてはドイツ語圏がまあ一番広いかなという感じ、うん、だからまあその次がまあフランス語圏かな、
はい、
うん、でジュネーブとかローザンヌとかっていうのがまあ有名ですよね、はいはいはい、うん、あとちょっとまあヌシャテルとかっていうのもあったりするんですけどね、うん、はい、それからイタリア語を話す地域も
ありますね。そうそう、ね、イタリア語なんだよね、
もう一つが意外に知らないというか知らない人のが多いと思うんです
けど、何語なんだって話でもね、あれはね、
まあ、あのレトロマン語とかロマンシュ語とかっていろいろ言い方があるんですけど、でこれその言語っていうのは、まあ、どちらかというとフランス語とかと近い方なんですね、まあ、いわゆるロマンス語と呼ばれる、ね、あのインドヨーロッパ語とイタリック語の方に近いんですけども、うん、ただ、まあ、ちょっとどちらも間を取ったような言語ですかね、
うんうんうん、
まあ、それからフランス語というよりは、まあ、あのラテン語からの影響の方が強いかな、
はいはいはい、
ですので若干こうフランス語と似てない感じもするところはあるんですけど、うん、一部ね、
うん、
だから意外とね、あの言語の系統はフランス語とかと一緒なんですけど、
うん、
まあ、スイスというその、まあ、スイスがまあ首都がドイツ語圏ということもあるからかなのか、
うんうんうん、
あまりフランス語の先生でロマンシュ語やってる人あんまりいないんですよね。
そうね、あんまり聞いたことはないですよね、うん、
多分ドイツ語の方が多いんじゃないかなと思うんです、
ね、あの、まあ、僕の同僚なんかは実はスイス研究してるんですよ、あのドイツ語の先生なんだけど、
はい、
うん、でもやっぱりあの多言語国家だから面白いっていうよね、まあ、よくなんかデシュティの溝なんて話をされて、その、はい、ドイツとフランスのその境界線の話で、そこの境界線のところでなんかあの、いろいろな料理の仕方とかがちょっと変わってくるっていう。
ああ、
うん、
まあで特に私たちはあのフランス語をやってたら、まあフランス語圏の他の地域ではね、数字の数え方も違ったりとかさ、
うん、やっぱり言うよね。結構言うよね、その80って言い方とかが少し違ってくるとかね。う
ん、80はね、比較的まだキャトル版使うことが多いんですけど、
うん、あと70
が。70ですね、
うん
うん、70がね、あのセプタンテっていう、うん、まあ、本当は、本当か、まあ、フランス本国ではスワソンディス、うん、60たす10で表すのが、うんうんうん、セプタントっていう、まあ、70という単位を作ってたり、うん、で90っていうのはキャトルバンディスっていうことで 4×20 足す10っていうなんかもう頭のおかしい計算するんだけど、なんでこれがあのベルギーとかスイスではノナントっていう90っていう単位があって、要はね60708090あたりは20進法っていう形で20をひとまとまりにして計算していくんですけど、
うん、
まあ10進法で、まあ、いわゆる英語と同じような形で表せるからすごく分かりやすいんですよね。
そうそうそう、まあ、フランスにいるとねその辺はまあ聞かないけど、あの、
うん
うん、まあ、あのちょっと国を出るとその辺にね、あの数字の数え方がっていうのは、まあ、よく言われる話ですよね。
よくこの話はしますね、
うんうん、
でさっきアズニャンが言ってたけど、うん、あの要はあのスイスとフランスの国境沿いあたりの辺の人なんかは、うん、まあ、それこそまあ、昔もそうでしたけども、まあ、僕が言ってた98年はまだユーロが入ってなかった、うん、あの導入されてなかったんで、フランスフランとスイスフランだったんですね、
うんうん、
で、まあ、今はそれがフランスフランがまあユーロになったんで、
はいはい、
なったんですけど、スイスはずっとスイスフラン使ってるんですよ。
まあ、あそこは衛星中立国ですからね、うん、
だから、まあ、ちょっとあの通貨の単位が違ったりとかするんで、
うん、
やっぱり物価とかの問題もちょっとこう絡んできて、うん、あれ稼いだ額はこっちの方がいいよねとか、それからこっちで買った方がこのものは安いよねとかっていうのが出てくるんですよね、う
ん、なんかよく聞くのがスイスは高いって聞くけどね。
高いですね。
うん、
なんかが安かったとかっていう話聞いたことがあるんですよ。もう本当に忘れちゃったんですけど、うんうんうん、だからなんかその都合がいいようにそこの国境沿いをまたいで、国境をまたいで買い物とか働いたりとかいう、まあ、人の流入が、うん、あのかなりあるんですよね、
うんうんうん、
だからさっき言ったように、例えばフランス人は、例えば数字を、キャトルバンディスと呼びますよ、うん、スイス人はノナントと呼びますよと言っても、その人の流入が結構あるから、やっぱりそこがボーダーラインというのはきっちり分かれてるわけじゃないんですよね。
うんうん、
やっぱり人がこう動くわけで、ただまあ、あの辺はやっぱりまあその国としてのフランス語としてはこうなってるけどねって感じですよね。
ああ、なるほどね。なんか どうだったんですか、もうまあ古い記憶で恐縮だけど、だってなんか行ってみたら、
う
ん、あの国際連合のさ、国際
そうそうそうそう、
うん、そこ行ったわけでしょ、
うん、あそうそうそう、ね、行ったのが、ね、そうそう、国際国連のヨーロッパ本部ですね、
うん、
うんうん、で、まあ、国連って2つ本部があるんですよね、はい、
そうね、あそことあそこと。
あそこだ、そう。一つが、だからその、あの、まあ、一つが、あの、ニューヨークにある本部ですね。
はい
で もう一つヨーロッパの方がそのジュネーブにある、うん、まあ、本部があるんですけども、1998年だったんで、うん、まだ2001年 の、 あのアメリカ同時多発テロの前でしたんで、
あ、そうね、その頃ってね、うん、
だから比較的まだ警備は緩かったんじゃないのかなと思います、うん、まあ、ひょっとしたらもう、うん、その後とか、ね、テロ後はちょっと入れなかったのかもしれませんけども、うん、分からないですけど、僕の時はね、パスポートを預けて金属探知機であのボディチェックされて、
うん、
荷物をまあ預けて、
うん、
で入れました。
うん、あの事務局の中にだよね、だから。
あのだから事務局、まあ、事務局というのかな、まあ、あの建物の中に入れましたね。
うんうん、あのパレデナツヨンとかいうところ
で。そうそうそうそう。うん、で、ツアーがね、あるんですよ。
うん。うん、
ただ、ツアーはね、日本語はないんです。
英語かフランス語、
うん、ドイツ語となんか、イタリア語の中だったかな。まあ、少なくともフランス語だったんで、うん、まあ、フランス語でもちろん行くじゃないですか。
うん。
うん、で、親切に僕含めてね、5、6人だったんじゃないかな。うん、そんな多くなかったですよ、はいはい、その時はね。
うん。
で、親切に、ここがこれで、こんな、こと使ってるんですよとかなんか教えてくれて、
うんうん、
でちょっとフランス語で質問したら、
はいはいはい、
しっかり教えてくれて、はあ、なんかなんていうの、歴史の今こう動かしてるところに足を踏み入れるっていうのが、
うん、
なんかいいなって思いましたね。
まあそうよね、だって今普通はいけないところ、あ、もうなんかすぐバカみたいな感覚で申し訳ないね、なんか普通はいけないところだからね。
そうなんですよね。
うん、
うん、だからやっぱりね、世界を動かしてるところっていう、うん、まあ、その中枢の一つですからね、
うんうんうん、
そこにこう足を踏み入れるっていうのがやっぱりいい経験になりましたね。
あの一泊ぐらいしたんだよね、確か。
で、そうそうそう、本当は2泊するつもりだったんですよ、
うんう
ん、だけど、まあ、僕基本的にホテル、まあ、今もそうなのかもしれませんけど、うん、ホテルって予約していかないんですよ、その特に
ずらっとね。
たださ、やっぱり物価が高いんだよ、
うんうん、
さっきもちょっと話ありましたけど、
うんうん、
で、そうそう、物価が高いっていうので、
うんうんうん、
よく言われるのが、だいたい世界でどれぐらいの物価かっていうのを比較するときに、
うん、
ビッグマックを比較させるっていう話があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのビッグマック指数っていうんですって、うんうん、で当時ね、日本のマクドナルドで、
うんうん、
ビッグマックのセットが、
うん、まあ、
セットですけどね、セットが多分、ね、うん、550円ぐらいだったと思うんですよ。
うん、550円ぐらいの。まあまあ、そんぐらいですよね。
まあ、それぐらい。うん、まあ、日本で今でもそれか、もう今はちょっともっと高くなってるかもしれませんけど、うん、当時確か550円ぐらいだったと思うんですけど、
うんうんうん、
ジュネーブのマックでビッグマックセットを買ったら、日本円でどれぐらいだったと思いますか？
うん、え、わかんない。1000円ぐらい？
それぐらい。
倍。
900円台後半から1000円ぐらい。
倍よね。
倍弱だ、 1.8 倍ぐらいかな、うん、多分そんな感じなんですよね、物価が。
今怖いね。
でしょ。でしょ、今円安で
今怖いよ、それは。
もう怖うわ。で、僕そこまで物価が高いと思わなかったんで、うん、まあ、それこそ今はほらネットである程度調べられるじゃないですか、
うんうん、
ネットがない時代だったし、スイスのガイドブック別に持ってなかったんで、
うん、
それ知らずに行ってるわけなんですよ。こりゃダメだと思って一泊にしました。
うん、
でもホテルも、いい、うん、ホテルもね、大体僕普段4000円ぐらいのところ、うん、日本円で4000円ぐらいのところ泊まってたんですよ、
うん、
フランスにしろ、まあ、フランスか、フランスの街で、うん、大体それが、
うん、
8000円のところになりましたからね。
だってあの頃ってさ、あの本当にあのちょっと安くなるあのさ、あの学割つくようなさ、あの、TJB のね、あの、カードがあったじゃない、あの
12歳ぐらい。カルトグーズバンサンクとか
ってやつ、うんうん、あんなの使ってさ、なんかいろんなとこ旅行して、あの本当に安い宿があったら、ファって泊まってさ、そんなに、うん、あの円とユーロの差って、あのなんかね、いつぞやからユーロが高くなっちゃったけども、あのもうそんな120円もなかったでしょ。
いや、それこそね、まあ、当時だいたいフランスフランが、うん、1フランスフランが20円だったんですよね、
うん、だって僕あのなんかノルマンディとかでさ、あの、うん、ユーロで申し訳ないけど、なんか30ユーロ切ってるような宿とかよく見つけては、なんか飛び込みで泊まってたけどね。
まあ、あとパリとかちょっと治安悪いところはね、
うん、
それぐらいでもあったような気がしますね、うん、もうちょっとあったかな、
うんうん、でもやっぱそれに比べたら高いけど、
高いです。
でもスイスってだってあの食もまあ有名だったりするわけじゃん。なんか
まあね、だけどさ、うん、その値段、その学生ですよ、
うん、まあ、学生でその値段、
ね、うん、何食ったか俺覚えてないのよ。
あの僕はね、逆にあの、まあ、まあまあ年食ってから、あの研修のそのエクスカーションでツアーで行ったから、うん、あのそのプログラムの中にさ、まあ、スイスの近くにあったからっつって、あの、うん、グハタンドフィノワっていうさ、うん、これはあのスイスのあの子牛とジャガイモのグラタンなんだけど、あの、はいはいはい、ドフィーネ風グラタンって、言えばいいのかしらね。なんかそれが出てきてランチで、
はいはい、
それはすごい気に入った。うめえって思って。
でも確かにそんな料理もあったような気がします、ね、なん
かやっぱあの芋とか、ね、うん、がまあうまいとか、うん、
あれスイスかな、あの、うん、じゃがいもにラクレットのチーズかけるのっても
ともとスイス、ね、だからそれはそういうのですよ。だからそういうのが、うん、あのラクレットっていうのがだからスイスのチーズで、であのやっぱりさ、あのジュラの、あの山とかからのほら、でもアルプスの人でハイジのイメージとかもあるけどさ、なんか、
はいはいはい、
あの辺ってやっぱりこう放牧してそうなイメージあるじゃん。
ありますね、
うん、だからチーズとかはうまいんだろうなっていうのが、うん、まあそれで作った料理っていうのがまあね、いろいろ有名なんだろうなと思うけど、でもそんな高いんだったらなっていう、
いや、うん、そうだからそのマックでさえ1000円っていうのがさ、うんうんうん、やっぱり結構、うん、だからそのひょっとしたらマックで値段見て、
うん、
そのでも仕方ないからこれ食おうって食ったのかもしれないけど、もう本当に覚えてないんですよ、はいはい、何食べたかってい
う、ねね、
ただ一つ覚えてるのが、あの切手を買ったっていうのを覚えてます。
あ、もう思い出になりますねそれはね、
うん、僕あとその切手と、まあ、その 国が違ったら切手を買うっていうのはあるんだけども、
うん、
あと絵はがき買うんですよ、
はいはいはい、
ほら今だったらデジカメとかさ、うん、iPhone とかでこう完全に撮れるけども、
うん、
当時そんなに写真ってほらフィルムとかの、うん、あるやつだからさ、あの現像とかもあるじゃない、
うん、
でもほら撮ってその後に現像しないと撮れてるかどうか分かんなかったわけですよ昔は、
うん、昔はそうよね、なんか映るんですとかさ、
うん、そうそう、で、ね、せっかく撮ったのにあうまく撮れてなかったりなることもある
じゃない。だったら絵はがきの方がいいってことよね。
だからそしたら絵はがきを買った方が確実だなと思って絵はがきを買ってたんですよね。だから絵はがきを買ったのと切手を買ったっていうのは覚えてます。結構街は歩いた。
うん、
僕あの街歩き好きだから、
はいはいはい
はい、世界で出会い街歩き。
僕はあとスイスでイメージあるっていうと、まあ、僕が好きなあのフランス料理にあのコルドンブルーっていうのがあるんだけど、
はいはい、
まあ、あの なんだろうね、鶏肉の中にあのハムとチーズを入れて、
チーズ
を、うん、あれなんか起源をたどるとスイスらしくって、
あ、そうなんだ、
うん、そうだからそのスイスに留学してた人とかがあの結構そのコルドンブルー好きってあの言うんですよね。まあフランスの定番料理みたいなところがあるんだけれども、うん、まあその、これが結構好きなんで、ただ僕そのスイスで食べたことがないんで、
うん、
なんかぜひねって思うんですけどね、なんか食い物の話しかしてないな、もうあんま行ったことがないからね、うん、なんか国境までしかね行ったことがないから。
で僕は本当はね、大学院の博士後期課程を出た後に、まあ、ベルギーに1年間留学したんですけど、うん、
はいはいはい、
本当は僕スイスに行く予定だったんですよ。
ああ、なるほど、はいはいはい、
うん、でそれはなんでかっていうと、うん、さっきちょっとヌシャテルあってヌシャテルっていう名前出したんですけど、うんうん、ヌシャテル大学に、うん、あの方言学の研究所があるんですよ。
へ
え、うん、で、まあ、ちょっとねそういうことにも、まあ、フランス語圏とかそういうこと興味があるんで、その地域の語彙だとかね表現だとかっていうの興味があるんで、うん、そういうところでちょっと勉強したいなと思って。
いや、でもなるほどなと思うわ、そのやっぱり多言語空間だから、そういうところがやっぱり説得力を持つんでしょうね、うんうん、
だからあのなんていうのかな、ほら文学やってる人は結構 パリとかフランスっていうのが多いじゃないですか。そうそう、
パリ4とかパリ3とかに行っちゃうって人が多いんだけど、うん、
で言語学やってる人でもいわゆる一般言語学、
うん、
あ当時論とかっていう、まあ、あの文法とかの方、うん、もうやっぱり、まあ、パリとかそのフランスとか、うん、 まあ、一部その他の国はあるんでしょうけども、ただこういう研究ってちょっと、まあ、いわゆる社会言語学に近いようなことに関してはベルギーとかスイスとか、まあ、場合によったらあのケベック、面白いよね。
まあそもそもだってさ、ソシュールってスイスの人じゃなかったっけ。
ソシュールスイスだったかな、
うんうん、とジネーブだったかな、思います。あのごめん、あの普通の知識であの喋ってますけれども、あと、ね、スイスの言語フェルディナンド・ソシュールっていうその、構造、まあ、言語の構造っていうのに注意して、うん、あの僕らのその喋ってる音と それが指す意味とっていうのを分けた人がいるんですよ、構造主義の
言語記号の姿勢っていう、
そうですね、その人が、まあ、あのスイスの人、あとルソー、
ルソーもそうですね、
うん、ルソーがやっぱりそのジュネーブの生まれだったかなって
、で僕がね、うん、大学の時に初めて読んだ、うん、あのフランス語史、フランス語の歴史とかと本を書いてたバルトブルクっていう、うん、まあ、あの研究者がいたんですけどね、はいはいはい、その人はそのバーゼルっていうところの大学に勤めてたかな確かね、うん、そのね、
はあはあ、ブルクっていうのは、
かどうかちょっと忘れたんですけど、
いや、あのブルクっていうのは、うん、あの村とかいう意味だよね。だからストラスブーフのブーフだし、うん、タルツブルクのブルクで、まあ、あのドイツ語圏の名前になるのかしらね。あの
だからひょっとしたら、うんうん、そのスイスのドイツ語圏の人だったのかもしれないんです、うんうん、ちょっとそこまで調べてないんですけども、うんうん、でもその人確かバーゼル大学に位置ついて、うん、もう亡くなった人ですよ、はるか前に、う
ん、はいはい、まあ、だからその、ね、言語学の伝統みたいなのはそのスイスの中にあるわけですよね。
だと思うんですよね、うんうん、だから結構そのスイスっていうのは物価を、ね、こう無視できるんであれば、
うんうん、
行くのは面白いところだと思うんですよね。いやそれこそなんか僕の指導教官はスイスのスイス政府の奨学金、
うんはい、
を申し込んで、うん、申し込んで行こうとしてたんですよね、
うん、
で当時はね、なんか、まあ、こう言ってもいいのかな、うん、1回は絶対落ちるらしいんですよ、
あれね、あの、給付留学生の試験ね、
うん、そうそう、で2回目に去年受けた人っていう形で、うん、大体その人たちが受かるらしいんですよ当時は そんなにほらあのまだ留学行くような時代じゃなかったんでね、はいはい、あのでそれで行けると思っ行こうと思ってたんだけど、そのそのヌシャテル大学からうちにおいでっていうなんか手紙が来たらしくて、だからそれで行ったとかって言ってましたね、1年間、う
ん、へえ、まあ僕の先輩もね、なんかスイスに留学した人がいるんですけども、うん、まあ友人もスイスに留学してたんで、なんか今日のこの話を聞いたら少しね、あのその時の話とかを聞いてみたくなったかなと。まあスイス近いけども、まあ、
うん、だからジュネーブかとローザンヌってあるじゃないですか。
うん、はい、ローザンヌ。
あの辺りはまだアクセスいいんですけど、うん、さっき言ったヌシャテルってね、うん、むっちゃアクセス悪いんですよ。
ああ、まあ、あ
の、特にあの、フランスから。
うん、うん、あの、看板でしか見てないわな、なんか。
いや、だからね、あれ車とかがあればまた違うと思うんだけど、その、いわゆる電車で言うとね。うんうん、
だからさ、
その、そこ行くと多分ね、出られないと思う。
ヌシャテルは、あの、僕らバスツアーで行ったから、なんか、かすめたような感じだったんだよね。
ああ。うん、でもね、行きたかったなっていうのがね、本音ですけどね。いや、それこそね、ベルギーに留学出発する前日だったかな、
うん、
あの携帯電話にだ海外からの電話が、うん、あの鳴ったんですよ、
うん
うん、でほら海外からの電話だったらプラス33だったらフランスかなんかやってるんですか、
うんうん、
スイスの番号が出たんですよ、
はい、
でネットで調べたらルシャテル大学だったのね、
うん、あ
で、どうも、僕の携帯番号をファックスの番号だと思って、うん、ファックス流してたんじゃないのかな、はいはいはい、おそらく。うん、なんか出たけど、多分、なんか、全然声聞こえなかったから。
うん、はいはいはい、
でも、あれが、それが、どんなメッセージだったのかなって今思うんですよね。
20年前ゆえのね。
なのかだったのかもしれないし、
うん、
あ、もう無理っていう電話だったのかもしれないし、
いやそうか、20年前ゆえのすれ違いみたいなのがあったかもしれないしっていう、まあ、ちょっと不便な時代だったからね、
あのそうですね、
あのそれゆえのっていう感じ、
うん、
いや今日はなかなか盛り上がりましたね、本日も面白い話をありがとうございます。
ああね、
はい、
まあ本当に、うん、そのフランス以外のフランス語圏っていうのはちょっとね、あの行けるんだったらやっぱり行ってもらいたいなって気がしますね。
そうですね。 ということで、うん、皆さん、あのフランスもいいけどスイスも目指してみようということで、そんなこんなで、本日も、まあ、そろそろお別れの時間かなと思いますので、いやブーちゃん今日もあの面白い話ありがとうございました。
いえいえいえ
ということで、じゃあ皆さんまた、次回もよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。アビアント
アビアントブー。